おはようございます。高原豪一郎です。さて、今日12月25日はクリスマスですね。今から2000年ほど前、イエス・キリストがこの世界に来てくださいました。厳密にはその日は12月25日ではなかったと思います。しかしクリスマスっていうのはキリストの生まれた日を祝うのではなく、神が人としてこの世に来てくださったという歴史的事実を祝います。その意味で意義深いと思いますね。ところで、12月には冬至があって、この日は1年で一番日照時間が短くなります。ということは、この日を境に日照時間はどんどん長くなりますね。北欧などでは太陽の光に対する渇望がとても大きいと思うんです。人類に光を照らすためにキリストは来てくださったということをイメージしやすいと思うんですね。ところで、地球は冬至を超えますと確実に日照時間は長くなるのに、気温の方は1月、2月と進むにつれてぐんぐん低くなっていくんですね。これは一体どうしたわけでしょうか。それは地球を包み込んでいる大気がクッション材の役割を果たしているからなんです。この大気、空気っていうのは太陽の光量が増えたからといってすぐに温まらないんですね。ゆっくり温まり、ゆっくり冷えていくんです。ですから冬至を超えても気温が上昇するのに2ヶ月以上かかるんです。いわゆるタイムラグが生じるんですよね。ある方はおっしゃいます。キリストが2000年前にこの世界に生まれて救いをもたらしたという割には、この世界はちっとも良くなってないぞ。この世界には破壊と悲惨と暴力、憎しみが横行してるじゃないかっておっしゃるんですよね。私はちっとも良くなっていないとは思わないんです。もしキリストが来られなければ、今私たちが見ているより、この世界はもっともっとひどいことになってると思います。私自身、もしキリストとの出会いがなければ今頃何をしているかと想像すると、正直ゾッとするんですね。しかしもう一つの理由はタイムラグです。人の心は空気よりもはるかに頑固です。義の太陽が昇っても、救いが現にやってきても、私には関係ないと思い込んでおられる方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんです。今日はこのキリストの降誕からご一緒に考えたいと思うんです。聖書の中にこう書いてあるんです。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主、キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。神はこの世界に到来するとき、人となってやってこられました。しかもそれは一人の緑子、赤ちゃんとしてやってきたんだっておっしゃるんですね。それは赤ちゃんにならなければ伝えることができないメッセージがあったからです。実は赤ん坊には大人にはない独特の力が宿ってると思うんですね。第一に、赤ちゃんは人にガードを下げさせる力を持っています。先日私はある児童養護施設に行きました。定員20人のちっちゃい施設です。しかしそこにいる2歳から18歳までの子たちのほとんどは、いわゆる虐待されてきた子供たちでした。命の危険にさらされて、とにかく担ぎ込まれた子供たち。中には入所するなり、裸にして、全身の傷跡を証拠写真として記録して、警察に提出しなければならない子供たちもいたんです。そして残念なことに、中にはすぐに暴力に訴える子供もいたんです。幼い頃から人間関係のトラブル処理の手段として大声と暴力しか見てこなかったために、他の解決方法がある、話し合いという手段があるということを知らないためにそうするのかもわかりません。ところがそんな傾向のあるある少年が、幼子たち、幼児の前では実に優しいんですね。 自分のわずかなおやつを自発的に譲ってあげます。この幼児たちの前では彼は本当に穏やかなんですね。なぜでしょう。幼児たちは弱くて無防備の存在だからです。無防備の人の前では身構える必要がないんですね。先日ある方がこんなことをおっしゃってました。売れない営業マンは業種を問わず一つ共通点があるって言うんです。あることが共通してすごく上手なんだそうです。何が上手なんでしょうか。売れない理由の説明がめちゃくちゃうまいそうです。言い訳トークさせたらまさに縦板に水。身振り手振りを交えて説得力抜群なんだそうですね。どうして言い訳が上手になるんでしょう。責められないようにするためなんです。上司から攻撃されないようにするために身につけた習慣なんですね。さて、キリストはこの世に来られたとき、いかめしい権威ある姿で来られたのではありません。赤ちゃんの姿で来てくださったのです。それはキリストに託された神のメッセージが、罪人を責め立てるためではなく、罪人を近寄らせ、悔い改めさせ、許しを与えるメッセージであったからです。第二に、赤ん坊というのは、人に信頼することの幸いを思い起こさせる力を持っていると思います。赤ちゃんは自分で自分のことが本当に何もできません。言葉も話せず、寝返りもできず、下の世話まで人任せ。何から何まで人にしてもらわなければ生きていけない存在ですね。ところが自分の弱さを見てがっかりしてる赤ちゃんっていませんね。下の世話してもらうは惨めだ言うて、そんな赤ちゃんいないんです。大人になった時には引っ込み思案の性格の人って言いますけど、赤ちゃんの時はみんな大声で泣きます。自分の欲求を訴えます。要求することにおいて何の遠慮もありません。ある意味、人生の中で最ものびのび生きてる時代ではないでしょうか。なぜそんなにものびのび生きれるんでしょう。それは絶対的に信頼できる親という存在を持っているからです。いや、親を盲目的にまで信頼する姿勢において、赤ん坊自身が徹底しているからです。赤ちゃんは私たちに魂の親である神への信頼を思い起こさせてくれる存在です。信頼することの大切さを私たちに回想させてくれる存在なんです。キリストは赤ん坊となって罪ある世界にお越しになることによって、天にいる作り主なる神への信頼を呼びかけておられるんですね。第三に、貝羽桶に寝ておられる緑子という言葉です。この寝ておられるという言葉の意味は、横たわるという意味なんですね。言語では横たわる、ぐーぐー寝るというよりも横たわるという意味です。そしてこの言葉が使われている聖書の箇所は、とても少ないんです。一体他の箇所でどういうふうに使われているのか、どの箇所で使われているのか、それはキリストが十字架の上で息を引き取った後、十字架の上で横たわった、頭を垂れたと訳されている箇所です。キリストは赤ん坊として神に全幅の信頼を寄せて、貝羽桶に来られました。同時にこの方は、十字架処刑の後、再び神に全幅の信頼を持って、息を引き取られたのです。その信頼の意味って一体何でしょう？誰でもキリストを信じる者は、このキリストの十字架の償いのゆえに、どんなに醜い罪人であったとしても、神が受け入れてくださるということへの安心です。キリストが安心して息を引き取ることができるほどまでに完璧な完全な許しが完成していますよっていう意味なんですね。どうぞ 貝場桶の中に生まれ、十字架に横たわり、墓から蘇ったキリストをあなたの心の中に受け入れてください。